コーツ、今日は話してしまうと満足してしまう現象について、話してしまうと満足してしまう現象について。大丈夫ですね。はいはいはい、皆さん元気ですか？たまに自分の日本語のちょっとなんていうかな、文法が正しいかどうか、ちょっとまあ正しいですね。大丈夫ですね。もちろんもちろん、はい、まあ、以前随分前ね、まあスペインに僕がいた時、結構ギターを弾いてた、ね、でその話覚えてますか？やっぱりなんていうかな、あの頃はまあやっぱりこうストレスがあったんですよね。でやっぱり子供も小さかったし、まあ僕はやっぱり外国に住んでいて、言葉のこうストレスもあったし、あとはまあ奥さんやその義理の両親とのね、こうまあみんな疲れてたから、まあ子供はやっぱり赤ちゃんは大変だったし、あとそのまだあの時義理のお母さんは仕事してたかしてたと思いますね。お母さんは仕事してたと思う。でお父さんはちょっと病気になって、その時、まあ、とにかくなんかみんな忙しかったんですよ。でまあそうするとね、こうまあやっぱりこうなんていうかな、まあ僕もちょっとこう、まあストレスを感じることが多かったと思いますね。でそういう時に、まあ、ギター弾いてちょっとすっきりするみたいな、ギターを弾くとなんかこう落ち着くみたいな。でポッドキャストを始めたのもおそらくね、まあ皆さんに何回も言ってると思うけど、僕はあの時まあ基本的に、まあ、奥さんとは英語で話してたし、まあスペイン語で生活してたんですよね。外ではもちろんスペイン語、家でも義理の両親と話すときはスペイン語。まあまあ実際は一緒に住んでた時間はそんなに長くなくて、でもすごい近所に住んでた、もう歩いて5分ぐらいのところに住んでたんで、ほとんど毎日義理の両親会ってね、こうまあスペイン語で話してた。でやっぱスペイン語と英語でずっと生活してて、なんかね、日本語のテレビとか全然見なかったんですよ。なんか僕は結構その国に住んだらもうその国の言語だけで生活するみたいな感じで、ロンドンにいた時も日本語全然話さなかったしね。日本人の友達いたけど、まあ毎日会うわけじゃないし、基本的に毎日英語だけで生活してた。でまあスペインにいる時もまあもちろんバルセロナなんでカタラン語ね、カタランと、まあ、スペイン語カステヤーノになるんですけど、まあカタランも結構聞きますよね。子どもの保育園とかの先生とかみんなカタランで話すから。でも僕にはまあスペイン語で話すので、まあ基本的には毎日スペイン語と、まあ、カタランを聞いてでまあ生活してた。でそうするとまあ日本語が全然こう話せないから、まあそういうフラストレーションもあってですね、なんか日本語でポッドキャストを始め、まあ、日本語で話すと楽しいみたいな感じで、まあたくさん話してきたんですけど、なんかね、例えばですよ、昨日奥さんが仕事を休んだから奥さんと2人で、まあ1日過ごしたわけですよ。で電車に乗ったりカフェに行ったり昼ご飯食べたり、まあずっと奥さんとたくさん話をした。まあいいことでしょ。いいことですよね。夫婦としてカップルとしてね、話をするってことはいいことで、たくさん話をして、でまあ夜ちょっとレッスンがあって、でその後まあ時間があったんですよね。まあ十分時間があるな、何もやることない、まあ子供ももう寝る時間だし、奥さんもなんか夜はなんかこうプライムビデオかなんかでこうタランティーノでも見るのかなみたいな、そんな感じで、なんかいや僕はねタランティーノもう見たくないんですよね。しかも奥さんなんかキルビルをもう一回見るとか言ってる、まあそんなの僕は興味ない。まあとにかくまあ時間があったから、じゃあポッドキャストでも撮ろうかなと思ったんですが、なんかね話すこう気持ちがない。 で気がついたんですよ。ああ僕はなんか結構奥さんとたくさん話をしてなんか満足しているんだなと、今日はたくさん話をしてなんか自分の意見をたくさん言って、まあ奥さんの意見もたくさん聞いたんですけど、やっぱり自分の意見もたくさん出したんで、いろんなことについてね、いろんな世界のことを、いろんな生活のことを、いろんな人生のことをいろいろ話して満足しちゃったんですよ。でこれはね結構大問題です。まあ大問題というかまあいいんですけど、まあ普段はね、例えば今日とか奥さんは仕事に行ったし、まあ僕は友達もいないから全然話すことがない、話し相手がいないからね。で今日生徒さんもそんなにたくさん午前中のレッスンが全然なくて、だから今なんかめっちゃ話したいみたいな感じになってるけど、もしですよ、例えばたくさんレッスンがあり、たくさんその奥さんと話し、でしかも友達とかがいて、しかもお母さんともたくさん電話をしてみたいな、もし毎日がそんな感じだったらポッドキャストできないですよね。なんていうかな、ちょっとそこにその何か人間が何か話すっていうことにそのこう非常に大きいこう満足感を得られる、ね、そして満足するともう話せなくなる、まあ、そんなこう関係をこう見出すことができます、できるかもしれない。でよくねこんな話ありますよね。例えばですよ、まあ皆さんも経験あると思うけど、よしじゃあ何かを始めよう、例えばですよ、まあ絵を描こうとか、例えばですよビジネスをやろうとか、例えばですよなんか旅行に行こうとか、ジムに行こうとか、なんかいろいろ計画するじゃないですか。で計画、まあもちろん日本に留学しようかとか、そんなんでもいいよ。計画をしてすぐにね友達とかに会ってたくさんそれについて話すと、なんか意外とその後やめてしまう、その後その計画がこうまあストップしてしまう。でもその反面ね、逆に誰にも言わなくてなんかこう何かを始めると結構続くと。で実はいや実は1年前から絵を描いてんだよねみたいに、まあ、1年ぐらいして友達に言うと、すごいね、なんで言ってくれなかったの、いや別に機会がなくてみたいな、そういうことってよくあるんですよね。であれもね結局同じこうセオリー、同じロジックがあると僕は気がつきました。僕はそう感じています。いわゆるやっぱり新しいアイデアがあって、なんかこう何かをやりたいと思って誰かにまず話しますよね。話しすぎるとやっぱ満足しちゃうんですよね、話すことによって。逆に話さないとなんかそのなんかやりたいという気持ちとか、なんかこう解決したいという、まあ例えばビジネスであれば解決したい問題みたいなののフラストレーション、そういうのがこうずっと残って、でそれをこうまあエネルギーにその毎日こう行動する、でまあそうするとまあ仕事がうまくいったり、まあプロジェクトが進んだりねする。でも人に話すっていうことはなんかそのある意味現実化しているようなものなんですよね。そのもちろん話すだけでは何も形にはならないけど、少なくとも頭の中ではイメージは完成されるんですよ。完成される、できたもの、もうすでにできたものにはあんまり人間は興味を示さないですよね。ないもの、できてないから作ろうとかやろうとか思うけど、もう一度やってしまうとそのやる気が起こらないんですよね。でさらに言えばね、僕は気がついた、僕がなぜいろいろなことにもうやる気がないか、例えば富士山に登るとか、スキーをやるとか、世界中を旅行するとか、なぜかというと生徒さんと話すときにそんな話たくさん聞いたんですよね。先生、僕は富士山に5回登ったことがありますとかね、 先生僕は 毎年スキーに行くんですけどとかね、今年も5回行きましたとかね、で先生南極行ったことありますか、僕はありますよとか、何もう世界中旅した生徒もいるしね。でそんな話たくさん今まで聞いてきて、なんかもう自分が行った気持ちになってるんですよね、もうやった気持ちにね。だからね、もうなんか頭の中ではそれがこういわゆる具現化している、その現実化みたいな意味ね、具現化してしてもう形があるんですよ頭の中には。例えば僕が富士山に登ってなんかめっちゃ疲れてるっていうのをまあ簡単に想像できるんですよね。でもういいやと思っちゃう。でこういうことを言うとね、いや先生現実は違いますよ、やってみてくださいとか言うんですけど、いやいいんですよ、もう僕は全然これぐらいで十分、それぐらいなんていうかな、むしろね今まで例えばですよ、まあ皆さんも経験あると思うけど、なんか有名な場所とかに行くと想像よりもがっかりしたとあるでしょ、なんかシンガポールのマーライオンとかそんなんでしょ。いや僕は行ったことないけど、でもなんかめっちゃ小さいとかね、そういう話を聞きますよね。結構そんな感じですよ、実際行ってみるとね、ふーんって感じね。まああんまり外国のそのここがなんかこうだとか言うとちょっとなんかこうなんていうかな、ちょっとなんかイライラする人が出てくると思うね。どの国のどの世界遺産がしょぼかったとかそんな話はしないですが、なんていうかな、実際経験してみるとああこんなもんかってちょっと冷めてしまう部分がありますよね、人間の心理として。ファーストキスとかファーストちょめちょめとかね、初めて やるとなんかまあこんなもんかなと、なんかそれも あまりにちょっとこうなんていうか失礼な話だしね、相手がいることなのに。まあ相手がいないことでもなんかあるでしょ、なんか多分初めてパエリアを食べた時、初めてラーメン食べた時どうでした、うまい、こんなうまいものが世界にあるのかみたいな、そんな漫画みたいなリアクションは意外となくて、うんまあうんこんな感じか、面白いぐらいの感じで、逆に初めて食べたラーメンを2回3回4回食べていくとだんだんいろいろ分かるようになって深みにはまる、ね、あこんなにこう深い世界があったんだみたいな感じでどんどん好きになるっていうのはあるかもしれません。でもなんか富士山に登ったどうなのかな、なんか一回登った人がもう一回みたいになるのはそれは僕は理解できます、はい、ただ僕の性格としてね何回も登るっていうのはちょっと考えられないかな、うん、なんかもうあれですよね、僕の性格としてもうまずその富士山に登るための準備みたいなのをすることがもう無理でしょうね、もう疑問だらけだから、何のために俺はこんなことをやらなければいけないんだと、意味があるかと、いやないだろう、こんな準備をするんだったらポッドキャストを撮った方がいいよね、まあ僕が富士山に登るよりもたくさんの人がこう日本語という富士山に登る手伝いをした方がいいよねみたいな、まあ言い訳ですよね、言い訳をして自分はとにかく富士山に登りたくないっていうね、とにかくそういう言い訳をして、でまあまあでも富士山登ることは決まってるから仕方ないや、足でも鍛えようと思ってジムに行ってねスクワットとかしてボキッとねなんか関節を痛めて痛たたたたた、多分喜んでるの、よしこれで富士山に登らなくていい、言い訳ができた、口実ができた、ね、で生徒さんに先生富士山に登る準備はできましたかと聞かれて、いやちょっと実はこの前ジムで足ちょっと痛くなっちゃってもうやめたんですよね、まあしょうがないですよね、もうすぐ50だからとか言ってね、で生徒さんもそんなの先生かっこ悪いとは言わないんですよね、そうですよね大丈夫大丈夫先生、私は先生が富士山に登るって言った時はもう本当にそれは冗談と思ってましたと、ね、いや僕も冗談だったんですよ、はい、もう忘れましょうみたいな、そんな感じ、もう全てがそれで許されるから、別に僕が富士山に登らなければ家族が大変な目に遭うとか、僕が富士山に登ったら10億円もらえるとかそんな話はないわけですよね。だから結局個人的ななんか チャレンジでしょ。だから個人的なチャレンジだから個人的にやめてもいいでしょ。ただポッドキャストはね、個人的なチャレンジじゃないんですよ。たくさんの人が期待してるから、待ってるからね、待ってくれているからね。僕はこういうものに自分のこう時間を使いたい。また言い訳してるね。富士山に登らない言い訳。とにかくいくらでも出てくる。富士山に登らないための理由はもう1000も2000も出てくる。でも富士山に登るための理由は一つも出てこないんですよね。まあまあまあまあまあまあ。何の話何の話をしている。まあいいんですよ。そんなの忘れちゃってね。忘れちゃって大丈夫。今日のトピック何でしたっけ。知らねえよ。全然分かんなくなった。多分お腹が空いている。この後何か食べたいと思います。はい、皆さんも何か食べてください。それではまたね。